大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。
はい、1週間のご無沙汰でした。こんにちは、今週もよろしく、大岩健一です。週の初めから日中の最高気温が20度前後まで上がる日もありましてね、あったかいのを喜んでばかりはいられません。コロナ予防のためにかけているマスクが花粉予防で常時外せなくなってしまってうんざりなんですよね。しばらく我慢の日が続きます。私はそんなあったかい日もあれば、まだ朝晩ヒヤッとするような日もありましてね、この時期毎日着るものに困ってませんか皆さん。私毎年そうなんですけど、3月の下旬あたりって去年はどんな格好をしてたかななんて思い出すのに苦労するんですよね。もうウールのセーターは暑いし、薄手のダウンジャケットももう着ないしね。その下はトレーナーのようなものだったかな、それともコットンのセーターだったかななんて思い出せなくてね、毎朝タンスの中をほじくり返すような日々が続いています。そういえば先日、少し風が強くて肌寒い日にこんなことがありました。車を運転していましてね、急にあったかいコーヒーが飲みたくなったんですけどね、そこで道端に2台あった自動販売機で買おうと車を止めて、ホットの缶コーヒーのボタンを押そうとよく見たら、私が欲しかった微糖というやつが売り切れでね、じゃあしょうがないやと隣の自販機の同じもののボタンを押したらば、ガシャッと出てきたのはなんと冷たい缶コーヒーで、ありゃしまったでしたね。いや、それにしてもね、まだ3月だっていうのによく見たら、その冷たいコーヒーが出てきた自販機はどれも冷たいのに入れ替わっちゃってましてね、売り切れだった最初の方は全部がまだホットなんですよ。いや、買う前にしっかり確認しとくんだったと後悔したんですけども、それにしてもね、3月のうちから全部ホットをやめちゃうっていうのはどうなんでしょうか。せめて4月以降にするとか、季節に合わせて入れ替えてほしいもんですね。はい、もちろん冷たい缶コーヒーはその場で飲まずに家に持って帰って湯煎して飲みましたけどね。そういうものの変わり目ですから気をつけましょう皆さん。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りします。今卒業シーズンですね。聞こえてきました、今週の1曲目、山田かつてないウィンク、ちょっと懐かしいでしょ。1991年の曲です。さよならだけどさよならじゃない。もう31年も前になるんですか。あの頃は視聴率良かったですよね、山田かつてないテレビ。作詞は山田邦子さん本人、作曲は愛は勝の菅さんがやっていました。今週の1曲目は山田かつてないウィンクのさよならだけどさよならじゃないでした。
蔵出しコレクション。
さて今週のこのコーナーは、ロシアのプーチンのウクライナに対する愚かな行動を心の底から憎んで、ど真ん中直球ストレートの反戦ソングを聴いていただこうと決めました。歌っているのは神田川や赤ちょうちんでおなじみの70年代前半に大人気だったフォークのバンド、かぐや姫です。南こうせつさんをリーダーに、伊勢正三さん、山田パンダさんの3人組でしたけどね、実はこうせつさんを中心にしたかぐや姫っていうのはこれが2代目でして、一度1970年昭和45年にちょっとコミックソング的な曲を出したりしていたんですけども、全く売れず1年でメンバーが変わったんですね。翌71年に再スタートしたかぐや姫ですけども、72年に出した「はじめまして」というタイトルのファーストアルバムで、吉田拓郎さんや小室仁さんをプロデュースやアレンジに迎えて、出たばかりの新人バンドとしては驚きの5万枚を売り上げたんですね。神田川や赤ちょうちんが大ヒットする1年半前のことなんですけどね、私が最初にこのアルバムを聴いて衝撃的だったのは、マキシーのためにという曲では睡眠薬自殺した若者のことを歌っていたり、今日これから書けるあの人の手紙という曲では、戦争で亡くなった恋人の霊というか幻と遭遇する女性のことが歌われています。今回ふとこの曲を思い出したのはね、歌い出しの歌詞が、泳ぐ魚の群れに石を投げてみた、逃げる魚たちには何の罪があるのっていう言葉なんですけどね、普通の生活をしていたウクライナの人々にいきなり石を投げたのはプーチンですよね。理由も何もわからないのに、なんで私たちはこんな目に遭うのと思いながらも、自分のふるさと町を捨てて国境を越えて逃げるしかないという人たち、 まさに今起きていることを歌にしたような、そんな感じがします。もちろんかぐや姫が歌っているのは自分の親たちが経験した太平洋戦争のことか、その頃起きていたベトナム戦争のことだと思うんですけども、そんな愚かで悲しいことは二度と起きないでほしいという気持ちを込めての曲だったと思うんですけどね。それから50年後、21世紀に入って20年も経つっていうのに、愚かな指導者によって悲劇が繰り返されてしまっています。かぐや姫の反戦歌、あの人の手紙。一日も早く人間として情けない戦いが終わること、犠牲になる人が一人でも少ないことを祈って、今週の蔵出しはかぐや姫のあの人の手紙でした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、自らタレントや俳優としてテレビのバラエティの司会とかドラマ映画に出演しながらも、コメディの脚本や監督も務めていてマルチな才能を発揮しているあのバカリズムがシナリオを担当したというオリジナルストーリー、笑い満載のウェディングハイです。このタイトルの通り、その舞台は結婚式なんですね。新郎新婦や家族、来賓の会社の上司、あらゆるお客のどんな無理難題のニーズにも応えるという、主役のウェディングプランナー中越には篠原涼子が扮しています。まあ結婚式といえば、新郎新婦にとっては人生で一度の最大のイベント、いやいや中には二度三度経験する人もいらっしゃるようですけどね。物語はそんな万能プランナーの中越に支えられて、新郎の昭仁、新婦の遥香も幸せな披露宴を迎える予定でした。この二人は中村倫也とグラビアアイドルの関水渚が演じています。しかし来賓としてのスピーチに人生をかけている上司財津をはじめ、参列者たちはクセ者ばっかりなんですね。それぞれ熱い思いが爆発しまして、式も披露宴もとんでもない方向に進んでいってしまいます。全てを仕切る責任者プランナーの中越は、スタッフたちと共に突然降りかかってくる無理な注文に何とか対応しようと奮闘するんですけども、絶対にノーと言わないプランナーは、果たしてこの結婚式を無事に収めることができるんでしょうか、というようなストーリーなんですけどもね。とにかく披露宴の招待者のメンバーの名前を見るだけで笑えちゃいますよ。上司の財津には高橋克実、新郎の父が尾身俊則、新婦の父は六角精児、招待されていないのに会場に入ってくる新婦の元彼が岩田隆則、その他にも片桐入り、皆川猿時、向井治ってところが結婚式を翻弄していろいろややこしくしてくれます。この作品の監督を務めたのは、かつて松岡茉優主演で映画化された勝手に震えてろとか、ノン主演の私を食い止めて、共にこれは原作が綿谷りささんの小説なんですけどもね。そんな2本を作って注目された女性、大久亜希子さんですからね。どんな結末になるかは見てのお楽しみです。最近の結婚式、私は姪っ子の披露宴に2年ほど前に出て以来出席していないんですけどね。当時でもそうでしたけども、新郎新婦の紹介のビデオの制作とか、昔はなかったのに大変な苦労をする人もいるんだなと改めて思いましたね。それから SNS でつながっている友達とか知り合い、そういう人たちへの忖度や気遣い、現代の若者ならではの悩みもあるみたいですね。バカリズムの脚本、期待にたがわぬとんでもないことになってますからね。ちょこちょこ出てくる小ネタも見逃さないでおいてくださいよ。最後の5分間は私涙が出るぐらい大笑いしてしまいました。この春一番の大笑いをしたいっていう方はぜひどうぞ。今週ご紹介した新作映画は、篠原涼子主演のコメディウェディングハイでした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。今年度も多くの皆さんにご愛顧いただきました午前10時の映画祭イレブンは、現在上映中のグラディエーターで終了します。そして来月早々4月の1日金曜日からは、新シリーズの午前10時の映画祭12が始まりますよ。ゴッドファーザーシリーズの3部作を皮切りに、アルマゲドンやマトリックスのシリーズ、また日本の作品からは黒澤明監督の蜘蛛の巣城とか、1943年の坂東妻三郎版、そして1958年の三船敏郎版と、2本の無法松の一生がチョイスされました。 詳しいスケジュールやラインナップについてはグラシネのホームページからリンクしている午前10時の映画祭12の公開サイトをご覧いただくか、もう劇場にはチラシが置いてありますんでね、それでご確認ください。そして劇場にお越しの際は手指の消毒、ロビーや入退場時のソーシャルディスタンスの確保など、引き続き新型コロナウイルス感染予防対策へのご協力をお願いします。新型コロナ対策の一環としてシアター内は常に換気設備が稼働しています。どうぞ安心して映画をお楽しみくださいね。長野グランドシネマズからのインフォメーションとお願いでした。
タイムスリップムービーヒッツ、
先週に続いて今週もこのコーナーは山田洋次監督の作品で、この人がこんな主題歌を歌っていたのっていう曲を聴いていただきましょうかね。山田洋次監督は1931年昭和6年生まれですからね、今90歳。東大の法学部を卒業した後松竹に入社して、もちろん助監督なども経験した後ですけども、30歳の時に監督デビューしているんですが、去年の夏に公開されて話題になった最新作キネマの神様が、山田監督にとっては60周年の、松竹という会社にとっては100周年の記念の作品だったんですね。先週お話ししましたように、トラさんシリーズ以外には結構社会派の作品も多いんですけどね、その中で90年代の学校シリーズ4本の中から、先週は3作目の主題歌中島みゆきさんの瞬きもせずという曲をかけました。そして今週これからかけるのは、私が山田時代劇3部作と勝手に名付けているんですけども、2002年の黄昏清兵衛、2004年の隠し剣鬼の爪、2006年の武士の一文、この3本の中から黄昏清兵衛の主題歌で、歌っているのは井上陽水さんという曲です。制作当時は71歳だったんですが、山田監督にとっては本格的な時代劇は初めてだったんですけどもね、それまでの時代劇映画にはない斬新な表現が話題になりました。主演は真田広之、ヒロインは宮沢りえ。この年度の日本アカデミー賞では最優秀作品賞をはじめ、最優秀主演男優賞、女優賞はもちろんですけども、注目を浴びたのが最優秀助演男優賞の田中泯さんでしたね。長い間舞踏家として活躍していた田中泯さんにとっては映画初出演、そのオファーをした山田監督の目も素晴らしかったわけですけども、以来年を取っても枯れていない渋い俳優として脚光を浴び続けていまして、今やっている NHK の大河ドラマ鎌倉殿の13人にも、先週あたりから平泉の藤原秀衡役で出演するシーンが多くなってきています。今77歳なんですね。 BGM で聴いていただいているのは黄昏清兵衛のテーマ音楽、富田勲さんの作曲で、ニコの演奏はチェンミンです。黄昏清兵衛は藤沢周平原作の小説なんですけども、藤沢作品ではいつも使われる東北の架空の貧しい藩、宇那坂藩の下級武士が主人公なんですけども、印象的だったのは主演の真田広之さん、ちょんまげの酒焼きからちょっと髪の毛が伸びてきているというリアルなカツラをかぶっていましてね、山田監督はそういった細かいところまで追求していたんですね。部分的なシーンなんですけども、上田城の周辺とか東御市の田中宿あたりでもロケが行われているんですよ。その主題歌に選ばれたのが、この年2002年の夏にリリースされたカシスというアルバムに入っていたこの曲でした。井上陽水さん、決められたリズム。歌の歌詞には白いシャツとかラブレター、プレゼントなんて言葉も入ってますけども、そういったことにこだわらずに時代劇の主題歌に使うところが山田監督またすごいですね。今週のタイムスリップムービーヒッツは、2002年の山田洋次監督の時代劇、黄昏清兵衛の主題歌の井上陽水さんの曲、決められたリズムでした。では今週もリスナーの皆さんからメールでいただいたメッセージを順番にご紹介していきますよ。まずは長野市の猫道探検隊さんです。春になって暖かくなるとみんな外に出たくなるのか、朝の通勤でも自転車や歩きの人たちが増えたように思えます。まあ少し体を動かしたい、そういう気持ちになりますよね。私も時間に余裕があるときは歩くようにしています。公園のそばでは桜のつぼみまだ硬そうだなとか、人の家の裏庭のフキノトウを見ては、取らないのかな、立派なのにもったいないなどと、自動車では感じることができない信州の朝のひとときを楽しんでいます。 そうですよね。もうしばらくして吹きの塔が伸びてきちゃって、あれが本当の塔が立つの語源らしいんですけどね。ここまで伸びる前にどうして撮んなかったんだろう、言ってくれれば声かけてもらったのにと私なら思いますけど。そして今週のみ、はい、来ました。この後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、美空ひばりさんですが、ひばりさんといえば歌謡曲、演歌、ジャズと何でも歌える日本で一番歌の上手い人だったと思います。猫道さんの3曲は、古いところではお祭りマンボウ、落語のようなコミックソングなのに、ひばりさんが歌うと和製ミュージカルのように聞こえてしまうところがすごいと思います。で、僕もね、お祭りマンボウ好きなんですけど、最後のマイナーコードの暗いメロディーがね、祭りの後を歌っていましてね、家を焼かれたおじさんとなんて出てくるんですよ。日本人の祭りっていうのは、いけいけ、ノリノリでっていう時にはいいんですけど、何か被害があった人には知らんぷりなんだなって、それが歌われているところもすごいなと思いますけどね。ジャズの曲ならラブ、本人もナットキングコールの英語は丁寧で分かりやすくて好きと、タモリさんのお昼の番組で話していたことを覚えています。テレフォンショッキングかなんか出たんですかね、笑っていいともで。そして最後は愛さんさん、個人的には川の流れのようによりも好きです。小倉圭さんの難解な歌詞がね、不思議な世界を醸し出してますよね。続いては長野市の高田人さんです。いきなりですが、大岩さんはシャザムというスマホアプリをご存知でしょうか。今の若い人風のアクセントならシャザムでいいんですかね。そういえば昔シャズナっていうバンドがあったのは覚えてます。あのリードボーカルがイザムって言いましたっけ。吉川ひなのちゃんとあっという間に結婚してあっという間に別れた彼ですけど、今どうしてんでしょうね。まあそれとは関係なく、シャザムですか。私はたまに使っているんですが、ラジオなどで知らない曲が流れたり、曲名を聞き逃した時などにアプリを起動して画面のスイッチをタップすると、即座にアーティスト名、曲名が表示されるというものです。そういうのがあるってのは聞いたことありますけど、例えば車の中でラジオを聞いてた時に、そのシャザムというのをスマホに入れ込んどいたらすぐに表示されるんですかね。無料のアプリですが、結構マニアックな曲まで表示されるので、通常の使用には十分だと思います。何万曲分ぐらいのデータが入ってんでしょうかね。過去の検索履歴も残るんですが、最近調べたのは八神純子さんの夜空のイヤリングと大橋純子さんのサファリナイトでした。昭和の歌声インデックスですでにかかっているかもしれませんが、機会があったら聞きたいです。そうですね、八神純子さんも大橋純子さんもだいぶ前に勝手にベスト3やっちゃいましたけど、この2曲ともかかってませんね。サファリナイトはそこそこ売れたと思うんですけどね、夜空のイヤリングっていう曲は知らないな。一応覚えておきますね。今週は美空ひばりさんですが、ちょっと話題がありません。あえてひねり出すなら、真っ赤な太陽の歌詞で、真夏の海は恋の季節なののところを、七つの海を越える季節なのと思っていたくらいです。おそらく保育園の頃だったんで、その時代に見ていた海賊もののテレビなどで覚えた七つの海というふうに聞こえたんだと思いますけどね。七つの海を股にかけた海賊、あ、そういえばひょっこりひょうたん島のトラヒゲなんかもそんなセリフあったかもしれませんが、私の幼い時代だったらね。そしてもう一枚、須坂市の風の坂道さんです。遅ればせながらドライブマイカーを見に行ってきました。あ、そうですか。お客さんは私たち夫婦ともう一組の夫婦の4人だけ。コロナ対策には良かったんですが、なんだか映画館の方には申し訳ない感じ、かっこ笑い。私、観客が自分だけっていうのをね、この2年で2回ぐらい経験してます。西島秀俊さんはおかえりモネのお天気キャスター朝岡さんのイメージが強くて、三浦透子さんはいっちゃんだよな、あ、日向の友達のいちこちゃんね、なんてふと思ってしまう瞬間もあったんですが、2人ともさすがの演技力ですね。大切に乗っている車を丁寧に運転しながら、雪解けのように過去の呪縛から解き放たれて、そうそうフェリーに乗って北へ向かうんですけどね、あの赤いサーブ、どこでスタッドレスタイヤに変えたんだろうってちょっと疑問は残りましたけどね。ラストシーンは韓国でした。そうなんですよ、ナンバープレートも変わっていて、どういう絡みで韓国で生活するようになったのかというのはね、見る人の想像ですよね。きっと新たな地でこれからも愛車と生き続けるんだろうなと思いました。とは言ってもあのサーブだいぶ年季ものですからね、もうそろそろ部品がないんですよなんて時代がやってきそうな気もしましたけどね。 3月ももはや後半、春がどんどん加速している感じですね。仕事もだんだんとあたふたしてきましたけども、また土曜日楽しみにしています。だいぶ前に新しいラジオをお買いになったという話はメッセージに書いてくださいましたけども、それをまた外の仕事でお使いになるんでしょうか。新年度もどうぞよろしく。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたも、メッセージやリクエストどうぞ送ってみてくださいね。 FM 善光寺のホームページから直接送れます。 FM はアルファベット、善光寺はひらがなで FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので送ってみてくださいね。この番組、大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は、毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口、田町西の信号の角にあるおなじみのシネコン、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録、録音をしています。1階から階段を上がって正面にあるガラス張りのスタジオがそれです。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてください。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲。今週はもうイントロがかかってきましたね。リクエストをいただいたのは小布施町の天心天栗さんですね。1987年の洋楽のビッグヒット、アトランティックスターの Always。そういえば80年代はこういうデュエットソングも結構ヒットが多かったんですけど、最近はあんまり聞かないんですが、最近の洋楽のチャートには詳しくないんで何とも言えないんですけどね。アトランティックスターの Always でした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は9巡目のミです。これまでミは南沙織、水越恵子、ソロの南こうせつ、そして水谷豊、南野陽子、南吉高に三原淳子、三河健一とやってきまして、いよいよ美も昭和を代表する美空ひばりさんを取り上げて3曲選んでみました。まあそうは言っても、先週お話ししましたように、私がテレビで歌番組を見るようになった頃っていうのは、柔道着を着て歌っていた柔らとか、ミニスカートの真っ赤な太陽とかね、そんな時代。デビューからその頃まではざっとプロフィールをご紹介することにしときましょう。1937年、昭和12年の5月29日、横浜の魚屋の娘に生まれた本名加藤和恵さん。あの長嶋茂雄さんよりも一つ年下っていう世代なんですね。亡くなったのは1989年平成元年の6月24日、52歳という信じられないほどの若さでした。戦後すぐの1946年昭和21年に9歳で NHK のラジオののど自慢に出場しまして、リンゴの歌を歌うんですけども、審査員には子供らしくないと批判されましてね、今でいうステージママだったお母さんの君江さんと審査員だった作曲家の古賀政男さんの元を訪ねるんですけども、すでに君はのど自慢のレベルではないからプロとして仕事をしなさいとアドバイスを受けました。1949年昭和24年、当時笠置静子さんによってブームになっていたブギを歌う少女として、映画の主題歌カッパブギウギでレコードデビュー。すぐあと12歳の時から映画に主演するんですが、悲しき口笛とか東京キッドなどは大ヒットを記録しているんですね。その時代の一本、1952年昭和27年のひばりさんが15歳の時に出演した悲しき小鳩っていうのは、松本でロケされていましてね、今は国宝になった旧開智学校が昭和27年でも設立当時のままの場所で映されているシーンがたくさん出てくるんですよね。これ私 DVD で持っているんですけども、ちょっとした自慢なんですけどね。それはその後は1954年昭和29年に17歳で NHK の紅白歌合戦に出場して、昭和30年代の初めはエリチエミさん、雪村いずみさんとともに三人娘として人気を博します。その後は小林明さんとの結婚離婚などいろいろあったんですけども、1964年昭和39年といえば前の東京オリンピックの年ですけども、この大会から初採用になった競技、柔道を歌った柔らという曲が180万枚の大ヒットになったほか、 1967年昭和42年30歳になった年の記念のシングルとしてグループサウンズブームの中で出したブルーコメッツをバックにした真っ赤な太陽も140万枚の売り上げでした。とまあ前段のエピソードはこのくらいにしまして、一気に1980年代の半ばに話を飛ばします。すでに歌謡界の大御所的な存在になっていたひばりさんのもとに86年若手の CM プロデューサーから味の素の家族愛をテーマにした CM ソングを歌ってほしいと勇気あるオファーが来たんですけども、ひばりさんがそれを快諾して出来上がったのが愛さんさんでした。では美空ひばりさんの1曲目ようやく書けます。作詞作曲は小倉圭さんです。愛さんさん、今も愛好する人が多い私も好きな曲の一つです。美空ひばりさんの1曲目は愛さんさんでした。では2曲目、もうこれは多くの人がご存知のひばりさんの遺作になった川の流れのようにです。シングルレコードの発売は1989年平成元年になったばかりの1月11日なんですけども、レコーディングは前の年88年の10月11日に行われています。作詞秋元康、作曲三宅明。この三宅さんは元一風堂のメンバーなんですけどね、このコンビというと城之内早苗さんの紫陽花橋とかトンネルズの雨の西麻布を作っています。年配に限らずいろんな世代が今もカラオケで歌うって人多いようですね。美空ひばりさんの2曲目はラストシングルになった川の流れのようにでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は美空ひばりさんの3曲をやっています。そうなると最後の曲は何かっていうことなんですけどね、実は私半年ぐらい前にひばりさんがこんな曲を歌っていたのかってのを知りましてね、感銘した曲なんですけども、1974年昭和49年にひばりさんが広島平和音楽祭に出演するにあたって、このイベントのプロデューサーを務めていたのが映画監督で脚本家のあの高峰秀子さんの夫だった松山善三さんで、彼が作詞した一本の鉛筆っていう曲を出していたんです。広島の原爆の悲惨さをストレートに歌った反戦歌になっていまして、特に当時ヒットしたわけではありませんけども、今またロシアによって核の恐ろしさを少しでも感じるような世の中の空気というのは大きな訴える力を持っていると思います。そこであえて今週美空ひばりさんの3曲目に選んだのは一本の鉛筆。この曲の歌詞をじっくり聞いて、今多少なりともその言葉が気になるような世の中になっていることがとても悲しいです。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、3曲目は私が勝手に選んだベスト3でした。ということで来週はインデックス無なんですけども、3曲かけたのは村下幸三さんの1回のみで、その後2020年に村木健吉、村田和人、ムーンライダースで3組3曲やって無は終了しています。その次の目はこれまで1回も取り上げたことがありません。目で始まる名前の歌手やバンドで1曲だけでもヒットしたってのがオリコンのデータには残ってないんですよね。そうなると次はもですが、もはこれまで森山良子、森田健作、森まさ子にモンタ&ブラザーズ、グループサウンズのモップス、森川美穂に森進一とやってきまして、前回8巡目は3組3曲元マロ、モッズ、森川ゆかりとかけたんですけども、9巡目やっぱり3組3曲でしょうね。以前メッセージでリクエスト的なことを書いてくださった方いらっしゃったんですけども、懐かしの深夜放送ザ・パンチパンチパンチの3人の女性とか、バラドルで唯一のヒット曲はアニソンという、そんな人もモにいますよね。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、来週はモの3組3曲いきますからね。メッセージやリクエストなどありましたらどうぞ送ってください。お待ちしています。今週もエンディングの時間になってしまいました。長野市のみこもかるさんからのメッセージご紹介しますね。先週は大岩さんおすすめの松田牛乳についての情報ありがとうございました。私は長野市内の北部に住んでいます。近くに鶴のお店や美味しいところは数店あります。大岩さんのおかげでスーパーに行くのがさらに楽しみになりました。美味しいところさんはもうしばらくしたら売り場に復帰するらしいんでね、 それと春休みやゴールデンウィークには再び牛乳が余りそうとのこと。あ、そういえばそんなニュースありましたね。学校の給食がお休みになるし、ゴールデンウィークは旅行に出かけたりすると家で飲む牛乳も少なくなりそうですからね。今からちょっと早い話ですけども、旅行の出先でも美味しい牛乳を探すと思っていろんなのを飲んでみてくださいね。牛乳をごくごく普通にごくごく飲めることを酪農家さんに感謝しながら多めに買いたいと思います。ごく普通にじゃなくてごくごく普通にごくごく飲む、かけてますね。最後は長野市のトッテンパーのニャンパラリンさんです。ナイル殺人事件見てきました。オープニングでの映像が戦争の場面で、あれ間違えたかななんて思いましたが、途中でポアロと呼ばれてたので安心しました。第一次世界大戦の最中でね、戦場に駆り出されていたポアロがなぜあんなひげをつけるようになったかっていうエピソードが描かれていましたけども、最後のシーンにつながるんですけどね。ナイル殺人事件は1978年にも上映されていまして、中3だった私は一人で見に行った記憶があります。あの頃は角川映画に負けじとテレビのスポット CM がやたら流れてましたからね。ちょっとブームになっていたのを覚えていますよ。大学生の頃でしたから、東京の日比谷のあたりか新宿のあたりか見た記憶はあります。犯人とかトリックは覚えていましたが、その後の事件は、あ、そうだったっけと忘れていました。最新の技術を使って蘇ったナイル殺人事件、映像は素晴らしかったです。ガルガドットは綺麗でした。さすがワンダーウーマンズね。でリクエストは78年のナイル殺人事件の主題歌だったサンディ・オニールのミステリーナイルをお願いしますといただきましたけど、かなり前ですけどね、タイムスリップムービーヒッツのコーナーでかけたことがありますが、もう3年以上経ってるかな。また近いうちに。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで。さようなら。